サッシャスポッドキャスト、今日は2月17日ですね、木曜日。今日はですね、北京オリンピックにおけるですね、ロシアのね、クルトワ選手の問題からですね、ちょっと表彰式が行われないっていうね、話をちょっとしたいんですけど、まあ自分も去年の夏東京オリンピックパラリンピックで表彰式の MC の経験をしたので、その辺も交えてちょっと話したいんですけど、まずそもそも今回はそのこの北京オリンピックではクルトワ選手が、まずそのドーピング禁止薬物が、まあこれ今回じゃなくて前の大会の時の検査結果待ちだったものが2月8日に分かって、でその時に陽性だと分かったと。でまあ、それで、まあ、知ったもんだら出る出ないってあったんですけど、年齢を鑑みて、まあ、出場するっていう判断になったんですよね。で、その後、アメリカの報道で、実はもう2種類、まあ、その、もともとドーピングのやつが、まあ、心臓の、機能を、まあ、補強するような、心臓病に使うような、薬なんですけど、まあ、一般の人が使うと、持久力が増したりとかするっていうね、その心臓の力を上げる、血液を送る、酸素を供給する力が上がるみたいな薬なんですけど、でアメリカの報道によると、それ以外の禁止されていない、組み合わせて使うとよりその効果が上がる2種類の、薬も、検出されたと。だから全部で3つですよね。で残りの2つは、もちろん禁止薬物ではないで、ただその3つを使うとめちゃめちゃ組み合わせとして、まあ、パフォーマンスアップにつながると。で、クルトワ選手の意見としては、おじいちゃんが飲んでた薬をコップを一緒にしたので飲んだんだけど、残りの2つは、自分で飲んでたと。でそれが偶然組み合わさったっていう、本当みたいな話なんですけど、まあそこの真実はよくわからないので、私も専門家ではないので立ち入るつもりはないんですけど、ただまあこれに対して、この間の、女子のショートプログラムでアメリカの放送局の NBC は抗議を示して、すごいですよね、中継中、コメントを一切しなかったと。つまりまあ出るに値しないので、この演技をまだ解説する必要がないので、例えば今のトリプルアクセスね、ですアクセルですねみたいなことをこう言う必要性がない、一切何もコメントしなかったっていう、結構これすごい決断だなと思って、まあ、日本はそうしなかったですし、なかなかすごい判断だなというふうに思ったんですけれども、まあそれで結果その表彰式を、まあもともと女子の団体の時か、女子というか団体の時に、日本はメダルを取ってるんですけど、この表彰式が行われなかったと、今行われてないと。で今度今日フリーがあるわけですけど、フリーで女子で、クルトワ選手が表彰台に上った場合、まあ、今トップですけど、この表彰式も行わないということなんですよね。でそのに代わって IOC は、まあ、その表彰式を行わないのは申し訳ないので、トーチを、正解でトーチをあげると、なんじゃそれって話ですよね。トーチとそのなんか表彰式って同じ扱いなんですかみたいな、よくわかんないんですけど、まあ、貴重なものあげるよみたいなニュアンスなのかもしれないですが、でもなんかまあ、これ今日ねステップ1でも話したんですけど、選手たちは別にそのなんだろうな、表彰式に上がりたくてとか、やってるわけじゃないと思うんですよ。で金メダルを取っても、金メダルを目指してるかもしれないけど、その金メダルを取ったことを表彰されることを目標にやってるわけじゃないとは思うんですよね。もちろんその競技としてやってるわけだから、なんか表彰式の形式がどうのってことはないと思うけど、ただその自分がやってきたことをこう表彰される場所として、そのある選手が、まあ、疑いがある、まあ、陽性は出たけど、まあ、それは偶然だったって話もあるんで、ちょっといずれにしても疑いがあって、その選手の出場が特例で認められてるから表彰式を行わないっていうのは、もうめちゃめちゃわけわかんない理屈じゃないですか。だってその人、その選手が、だったらその選手だけはメダルを取っても表彰式に出られませんと。でメダルの贈呈は後でやりますけど、他のその残りの2人は出ていいですよみたいな話に、なるべきじゃないですか。だから2 普通その段取りとして表彰式があってトップの人の国歌が流れて、それで、花束を贈呈してみんなに拍手されて、それで記念写真も撮って、それが一生残るわけですよね。それがないっていうのは、自分が例えばメダルを取っても生涯振り返った時に自分の写真もなければ、まあ、メダルはおそらく後々ね、確定してから、例えばそのままのメダルなのか、一個その分繰り上がったメダルがもらえるのか分かりませんけど、それはもらえると思うんだけど、でも、それすらないっていうのは、全然結構意味不明な判断で、まあ、僕が選手だったらなんかちょっとこう、やるせない感じがするだろうなと。別に表彰式のために競技やってるわけじゃないけど、でもなんかその、不確定な何かがある、その別の選手のために、で、しかも、その、もともとロシアってロシアが国家ぐるみでドーピングしてたっていうこともあって、特別に ROC として出てるわけですよね。ロシアオリンピック委員会っていう。で、国家も、流せないんですよね。まあ、代わりのクラシックの曲流してるんですけど、それがあるのに、そもそもその、もっと言うと国家絡みでドーピングしていた ROC がロシアオリンピック委員会っていうロシアって名前を結局使ってよくて、でさらに国家の代わりに音楽も流すっていうこと自体が、もうだったらもう例えばなんだろうな、個人選手協会みたいな国家名を使わないで出るべきじゃないかなっていうふうに思うんですよね。インディビジュアル あのアスリートみたいな、として、まあ、難民選手じゃないけど、まあ、資質は全然違いますけどね、難民と一緒にする必要はないと思うんですけど、なんかその国家にどこも属していない選手として個人で参加する。それはだってそのロシアだからって全員がそうやってるわけじゃないと思うし、真面目にやってる人はそのちゃんと出るべきチャンスがあるべきだと思うので、だからもうなんかそのロシアって名前がそもそもその出てる時点であるっていうこと自体がもうすごくいびつな感じがしてて、いや出ていいんだったらもうロシアって名前やめればいいじゃんって、そうじゃなかったらもうロシアとして出ればいいじゃんっていうふうに思っちゃうんですよね。でその件があった上で今回の件だから、なんか真面目にやってる人たちはなんか自分は全く関係ないのにその表彰式も出られない、でよくわかんない統治でごまかされるみたいな、で何なんだろう、でメディアルは後から届くのかなみたいな、ね、本当に表彰式って、まあ僕は去年の東京オリンピックパラリンピックで自転車競技とバスケの場内アナウンスを担当して、で、東京オリンピックの自転車でまず5回表彰式あって、バスケで1回女子で担当して、でパラリンピックは自転車の担当したんですけど、多分競技数が多いんで初日19個やったんで、おそらく30個ぐらい、全部で35、6ぐらい表彰式やったと思うんですけど、本当にその一個一個がめちゃめちゃ大切で、でそれぞれものすごくその厳粛にやるし、もう何度も何度も確認して、実際競技が終わってから、まあ冬のオリンピックは表彰場所が違ってたりとかするとその場でやんないものもあるんですけど、基本的にはすぐ表彰するんですよね。自転車の時もそうだったんですけど、そうするとあとバスケもそうでしたが、終わって15分ぐらいでもう表彰式が始まっちゃうと。で、でその結果が出て、正式最初結果が出ると暫定結果なんですよね。でなぜならその不正があったりとかなんとかでチェックして、例えばタイム加算のペナルティーとかあったりとかして順位変わったりする可能性あるじゃないですか。だからとりあえずアナウンス場内で、して僕はオリンピックの時は自転車も、バスケも日本語担当で、パラリンピックの時は英語担当したんですけど、いずれにしてもそのアナウンスする時に、まず暫定の結果を言うと、でその後に正式結果が来るのをに合わせて表彰式を行うんですよね。だから正式結果が出るまでの時間っていうのを待ってるんですよ。で、出たらすぐ割と表彰式が始まっちゃうんで、まず暫定結果をもとにこうなるだろうっていうんで準備をしておく。で、音響担当の人は国歌が間違ってないか確認する。で、全体のプロデューサーが、まあ僕の場合カナダ人の人が、自転車の場合いたんですけど、その全体プロデューサーの人が、で、オリンピックの場合フランス語も入るんで、フランス語、英語、日本語、まあ今北京だとそこが中国語になるんですけど、それぞれの言葉で全部間違ってないかで、順番もフランス語、英語、日本語っていう順番で言うんで、はい、まずは全部のコメンタリーを、まずはフランス語で、表彰式を行います、ってフランス語で言って、英語で言って、日本語で言ってってこう、そんなに続いて、プレゼンターの紹介です、フランス語、英語、日本語みたいなこう順番なんですよね。でそれのプレゼンターの名前もその場で決まる場合もあるので、 それも確認して全部間違えないようにして、選手の国名で、国名、銅メダルは、メダルドブロンズ、ブロンズメダルとフランス語で言って、ブロンズメダリスト、英語で言って、で、日本語で銅メダリストって言って、最後に名前を、最後だけ名前言うんですよね、誰々って。で、それを銀メダルもやって、金メダルが、メダルドシャンポン、シャンピオン、オリンピック、金メダル、オリンピックチャンピオンで、ゴールドメダリスト、オリンピックチャンピオン、金メダリスト、オリンピックチャンピオンって言って、名前を言って、で、それで、メダルがかけられ、まあ、かけられて、自分で取るのか、今。自分で取って、で、花を取って、今だと、ビンドゥンドゥンの、やつをもらって、で、最後に、東京オリンピックだと未来とはとかですよね。それで、国歌が流れて、国歌も、どこどこ国歌の演奏ですっていうのをフランス語、英語、日本語で言って演奏して、で、オリンピックメダリストですって言って、この表彰式が終わるっていう一連の、その言葉すごくシンプルですけど、絶対に間違えちゃね、晴れ一世一代の晴れ舞台なんで、そのために何度も確認してオフマイクで全部こう練習して、何とか何とかとかで国歌が間違ってないか確認とか全部して、決めてるんですけど、っていうのをやってるぐらいすごく大事なイベントなんですよね。それを、まあ、僕も身をもって経験しましたけど、飛ばすっていうのはもう絶対にやる。何があってもきちっとやる。やって、しかも間違えちゃいけないっていうぐらいのプレッシャーをかけられてやってるものを、なんか飛ばすっていうのは僕は全然理解ができなくて、ちょっと本当に選手がかわいそうだなっていう、他の選手がね、っていうふうに思うので、まあ今日どうなるのか、ちょっと注目ですけど。まあでも表彰式そういう感じの順番でやってるので、よかったらぜひ表彰式の場内アナウンスも注目して聞いてもらえると嬉しいと思います。というわけで今日はそんな、オリンピック裏話も含めての、表彰式のお話でした。ありがとうございました。登録お願いします。